今から任天堂スイッチのゲームを買います。本当です。はい。なぜかっていうとですね、任天堂スイッチやったことある方ならわかると思うんですけど、オンラインでソフトを購入することができるんですね。で、それのお得な、カタログチケットっていうのがあって、2本買うことができるチケットなんですけど、値段がね、9980円かなんかで、それで2本選んで買えるんですよ。だから組み合わせによっては何千円かお得になってするんですよ。だからこう6000円のソフトを2本とか選択することもできるから、そうすると12000円が9980円で買えるから、約2000円お得みたいな、そういうね、チケットがあるんですね。で、それをね、僕購入して、当時そのチケットで1本ソフトを買って、で、もう1本はいつか、他のを買おうかななんて思ってたら、そのまま丸々1年経っちゃいまして、このカタログチケットの有効期限がですね、2024年の4月21日、12時18分までとなっておりまして、今現在収録しているのがですね、2024年4月21日の深夜2時半ということでですね、残り有効期限が約10時間というところにまで迫っている今現在ですね、急いで買わないとですね、マジで丸々数千円無駄にお金をドブに捨てるところになっておりますので、ポッドキャストとかですね、撮ってる場合じゃないということですね、今から一生懸命ですね、このカタログチケットで買う、ソフトを無理やり決めますさあ、なんでこんな後ろ向きなの？普通、これさ、普通はさ、ゲームが好きで好きでね、あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっともっと欲しいと、俺には夢があるっつって、チケットを買うもんじゃないですかね。で、それなのにさ、俺なんてさ、いや、有効期限来ちゃったよ、どれにしよう、どれにしよう、だからさ、で当時一本目何買ったのかも忘れちゃいましたね。あんまゲームしないっていうか、しない。なんかね、複雑なゲームが多いじゃん、もう最近。だから、わかんないのよ、もう。なんか、アイテム、これの素材とこの素材を集めて、武器を錬成するとか、これでこういう薬草を使って薬をアイテムを増やしておいて、それをこうバッグのこの持ち物枠の15個のうちの5個を回復に系にしておいて討伐に行ってみたいなことをね、考えるのが無理考えても一晩経ったら忘れちゃって、俺何しようとしてこのアイテム作ったんだっけみたいな感じになるから、ああいうなんか難しいものが無理だからっていうのが、こうね、長らくも続いてるから、子供の時はね、どこで何も考えずに、そのなんか、やってたんだけど、なんかもう大人になるにつれて、どんどんゲームっていうものがね、億劫になっちゃって。で、でもさ、まあ一部やりたいものあるんでしょ。昔、ちょっと前だけど、何 ?3DS とかもさ、あ、違うな。3DS の時はその、なんだっけ、スマブラ。スマブラは僕はもと、64世代ですからね。64のスマブラを小学生の時にみんなでやってて、特命の喧嘩をしてたという、リアルスマッシュブラザーズを延長戦でやってたっていう世代ですから。サムスを使っててね、サムスが女キャラってことを僕は知らなくてね、見た目でサムス選んでるんですよ。そしたら、サムスって中身女だぜ。おめえ、女使ってんのかよ。って言ってた。あいつ今頃何してるかなっていうのを言うような世代。ああいうのはさ、なんかほら、なんていうの、深く考えたりしないからさ、いいんだけど。そういうのを目当てでいろいろやったりとか、あとは動物の森目当てでスイッチ買ったんだけど、動物の森ももう全然開いてない。動物の森やってるんですよ。あ、私もやってるんです。じゃあフレンドになりましょうよって、ツイッターとかでさ、あとはその、何、ラジオのイベントとかで知り合った人とさ、フレンド登録してたりしたのにさ、その人たちってもう今頃、こいつ全然オンラインなんないんだろう、なんだよ、こいつって思われてんだろうなと思って、もうね、二度と、 あの島へはいけないね、もう。あの島の生態系が今どうなってんのかもう怖くて、もう見えないもん。なんか、あれだよね、それこそさ、ガラパゴス化してさ、未知の動物とかがすごく、のさばってるようなさ、もう悪魔の島になってる可能性も全然あるからね。クワバラ、クワバラ。まあいいんだけど、うん、まあそういう無駄話はもういいんだけど、そうですよね。で、まあこの任天堂カタログチケットっていうので、こう、一本目は何を買ったかも忘れましたけども、今手元にあるソフトは、マリオカートだったかな？マリオカート8デラックスをチケットで買ったのかな？あと、本体に今入ってるのは動物の森でしょ？これはもうガラパゴスが進んでしまって、もう、人は、一切立ち入ることができなく、政府によって、今、管理されているっていうね、入り込んじゃいけないというところになってますけども。あと、スマブラスペシャルね。以上っていう。以上ですか？もっとあった気がするな。あ、ないな。あとはその、任天堂オンラインプラスにこの間入ったんで、64のあれが、昔なんつうんだっけ、昔バーチャルコンソールって言ってたと思うけど、64のゲームができるっていうのと、あとアドバンス、スーファミ、ゲームボーイ、ファミコンの、エミュレートというか、昔のができるっていうのと、あと、テトリス99っていうか、なんで入ってんだっけ忘れました。ね。以上っていうところになってまして。あとね、どうしようかなっていうところですね。なんで、今から、この、ニンテンドーカタログチケットの、その2枚目を、一体何をそれで買うのかっていうのを今すぐ決めます。まあ、全部ソフトが対象になってるわけではないんですね。例えばその任天堂カタログチケットっていうぐらいなんで、任天堂のゲームとかはよくこう対象になっているんですけどね。今手元にスイッチで操作音が聞こえているかどうかわかりませんけども、手元でね、スイッチを実際に操作しながら今喋ってるんですけど、そうですね。まあ、ルイージマンション2とか、ペーパーマリオ、プリンセスピーチ、マリオバスコ、ドンキーコング、スーパーマリオ RPG、スーパーマリオブラザーズワンダー、オドルメイドインワリオ、とかっていう、マリオ系のゲームですね。この辺はやっぱりこう定番であるんですけどね。僕のこのね、貧乏根性、発動しますけども。カタログチケット9980円でしょ？で、日本でお得ってなってるわけじゃないですか。だからね、なるべく高いソフトを選んだ方が得なわけですよ。なんだよ、その選択の仕方は。まあ、ゲーム好きなら好きなゲームをね、やりたいゲームを買う。それは正しい姿なわけですよね。なるべく高いやつを。最低だよね、本当に。それでいくと、実はのところで、マリオのゲームって、あんまりなんですよね。まあ、普通かな。昔に比べるとゲームソフトの値段って上がりましたね。世間話。マリオはな、マリオ RPG は、あれスーファミのリメイクですよね。ですっごい評判がいいんですけど、RPG は僕忘れちゃうから。で、マリオバスドンキーコングって、昔の初代ドンキーコングですよね。昔のね、あれはなんだ、ファミコンかな、ファミコンでいいと思うけど。もともとね、ドンキーっていうのは悪役ね。マリオの悪役でしたからね。そう、マリオが、ドンキーを倒すっていうゲームでしたからね。いや、合ってんのか。ドンキーのゲームで合ってんだよな。マリオのゲーム、どっちなんだろうね。マリオのゲームなのか、あれは。どっちがメインなんだろうね。だって、悪役のドンキーを倒すっていうゲームなのに、ドンキーがメインのゲームじゃないよ。マリオがメインだね。ドンキーがピーチをさらって、それを助けに行くマリオみたいな感じだったと思うんですけどね。そのリメイク版っていうこと。まあ、ペーパーマリオとかもね、昔よく、なんか、 なんだ、これなんだったっけね。スーファミじゃなくて、なんだろ、なんだっけ、ウィーかな。なんかそうなの。リージマンションもリメイクですね。だからみんなリメイクだね。メイドインワリオもリメイクですよね。うん。まあマリオはまあちょっといいかなという感じですかね。うん。あとは気になるところはやっぱゼルダの伝説ですね。ティアーズオブザキングダムとかですね。あとはちょっと前のブレイスオブザワイルドね。このオープンワールドのやつですよね。あの、伊集院さんのラジオとかね、聞いてるから、あの、ゲームやってなくても、なんとなく、そういうゲームっていうことだけ知ってます。あとはあれだね、YouTube で、なんかね、専門家の人がゲームの世界の、中に行って、ゲームをその、専門家の目線で喋るみたいなやつで、石原良純さんが、あの、ゼルダの、その、オープンワールドの、その、ブレイスオブザワイルドだったかな、それを、あの、解説するっつって、気象予報士だから、その、風とか雲とか、あと飛行機とかも好きなんですよね。だから、それでこう、実際にその、ゼルダの伝説の中で、その、主人公の、あの人はゼルダじゃないっていうのは覚えてるんだよね。ゼルダっていうのはお姫様で、リンク、そう、リンク。リンクが、その、滑空するじゃないですか。なんかグラインダーみたいなやつで、あの、キッドみたいなやつで、こう、バーって行って、で、こう、あの、高校生探偵と、あの、対決するみたいな話。それはコナンなんだけど、グラインダーしかあってねえじゃねえ。その、リンクが、その空をこう滑空するのを見て、で、これで、そう、石原良純さんが、なんだよふざけんなよ全然違えよこんなんじゃねえよっていう YouTube が超面白くて、それを何回か見ました。探してみてください。あとは何ですかね。ビオネッタとかはよく聞きますけど、何のこっちゃですね。ファイアーエンブレム。これも何のこっちゃですね。これもなんか、昔あったな。CM で、ファイアーエンブレム。帝国アイシミュレーション。みたいな。あれは何だったんだって。あれ、スーファミじゃなくて。あれな、64なのかな。なんだ、アドバン。ゲームボーアドバンスかな。昔ちっちゃい頃 CM は見たの覚えてますね。ポケモンもね、ほんとね、ほんとポケモンってさ、実は奥深いというか、何、アイテムももちろん管理しなきゃいけないし、その何と何を掛け合わせて進化させるとか、っていうのもちゃんとで、あとこう、その何、属性に応じて、その有利不利というか、その何、勝ち負けみたいなところもあるから、実はポケモンっていろいろ考えること多いじゃないですか。だから無理。ほんと、愕然としましたもんね。なんか、僕が小学生の時とかさ、漏れなくポケモンもちろんやってるわけです。で、好きだったよ。好きだったけど、なんか僕が知らないことをさ、友達たちは当たり前のように喋ってるのがすごく怖くなっちゃって。なんかその、なんていうの、僕は、なんか本当にその、アニメの主人公みたいな感じでさ、もう出会うポケモンを純粋にこう、捕まえて、純粋にこう戦ってて、で、勝った負けたで一喜一憂してたんだけど、なんか他の子たちはさ、当たり前のように、一回ルートを迂回して、で、ここで留まってレベル上げしといてとか、このポケモンを捕まえておいてとかで、育て屋にこう預けておいてみたいなことをさ、なんか当たり前のようにやってるわけ。で、なんかバグを使って増殖させたりとかさ、ゲームボーイの時はあったんだよね。セーブするときになんか、あれこれやるとこう、なんか手持ちのポケモンがクローンみたいな増えてる。いうのがあって、それをさ、当たり前のように駆使してるのを聞いてさ、俺全然そんなの知らないっていうか、なんていうか、そこまで考えが及ばないっていうか、あ、俺、ゲームに向いてないんだなと思ったのが、ポケモンだったから、ポケモンはやりません。アルセウスとか、気になるけどな。ポケモンね、ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパール。いますけど、この辺はでもね、ゼルダがね、7500円とかで、お得なんですよね。買うとすればね。あとさっき言ったやつ、あれだった。メトロイドドレッド。メトロイドありましたよ。僕はサムスを使ってて。なんか、 パッと見かっこいいからっていう理由だけでサマスを使って、昔64の時ね、スマブラやってたんだけど、そのゲーム好きの友達が、サムスって中身女なんだぜなんつって。えぇーなんつって。逆に興奮するみたいな。しないよ。しない。あんなガビガビのポリゴンで興奮はできない。っていうのがありますけどね。まあ有名なところでいくと、僕が知ってるやつはやっぱそういうところですかね。あとは、あれだね、カービィですね。星のカービィ、スターアライズ。あと、ドンキーコング、トロピカルフリーズ。あー、ドンキーね。ドンキーね。あー、スプラトゥーン。スプラトゥーンは友達が少ないからできないから読めます。ね、さ、ここまでこうやってですね、やらない理由ばかりを見つけてですね、後ろ向きな会話をずっと続けてきましたけども、果たして買うものは見つかるのか。ジングルの後、いよいよ発表です。番組の皆さんからメッセージを募集しています。概要欄に貼ってあるリンクからメッセージフォームに飛んでお気軽に投稿してください。 X へのポストはハッシュタグ寝るまでラジオとつけて感想などお待ちしております。さあ、ということでね、いろいろやってきましたけども、これが厳しいところにあるんですけども、個人的にはですね、気になるのはですね、ピクミンってさ、まあ僕は子供の頃からあるわけですけど、一回もまともにやったことがないんですよね。で、この間体験版をちょこっとやりましたけど、まあまだちょっとね、いまいち分からないんですよね。その魅力がこう、分かるってなるところにはまだ行ってない。あ、まあ、ゼルダも気になるは気になるけど、なんかちょっと難易度が高そうだなっていうのがちょっとこうある。あとその、何ピクミンは6500円だから、あんまりお得じゃないっていう。高いのはやっぱゼルダの伝説から7600円とかするし、そうは、ファイアーエンブレムも7600円で高いですからね。あとさっき言ってたメトロイドも7600円。だからメトロイドね。だから、あの頃のさ、結局、魂をさ、成仏させるためにもさ、女なんだぜって言われて、バカにされたあの記憶をさ、成仏するためにもさ、やっぱメトロイドってさ、一回こうちゃんとなんつうの、どういうゲームなのかっていうのをさ、こう把握したいっちゃ把握したいよね。今こう写真だけ見てるんですけど、なんかすっごいおどろおどろしいなんか食虫植物みたいなやつと戦ってますね。擬態生物 X 生存の真偽を確認するために惑星に派遣された銀河連邦の特殊調査部隊が消息を絶った。でもこれ配信日が2021年、どうなんだろうな。2年半前か。なるべく新しくて高いやつが、あればいいよね。メトロイドが、挫折しそうなんだよな。どうなんだろうな。ピクミンかな。ピクミンは去年の7月以上新しいね。ピクミンか、さっきの、あれだな、メトロイドかな。どっちがいいのかな。ピクミンの方が、なんか気になるっていうか、その、みんなが言うその、面白い理由みたいなところがさ、その言葉だけじゃ理解できないからさ、やっぱこう、多分ああいうのって ピクミンなんて特にそのやってみて初めてわかるみたいなところは絶対あるはずなんだよな。だから、まあ、メトロイドな。いやシリーズ伝統の自由度の高い探索要素とサムスを追い詰めるあまたの恐怖というこれまでにない刺激が融合した新感覚のメトロイドです。新感覚か。新感覚な。新感覚ってのはどうなんだろうね。その一旦基本的なメトロイドをやっておきたいっていうのはあるよね。その亜種から始めるのも違うのね。でもな、メトロイドシリーズ19年ぶりに復活って書いてあるからな。19年ぶりか。だから、19年ぶりってことはさ、次また出るのがいつなのかわからないってことだもんね。どうするっけね、これね。難しいところだな、これは。でもなんか、メトロイドでなんかパッと見アクションなのかな？アクションなのかな？あれだな、ちょっと、ちょっと、映像を見ます。映像。うんうん。音切るか。扉が開いてサムス登場。ここはどこだと、あたりを見合わせて、あ今、サイコガンみたいなやつを、あれで、突き出しましたよ。で、退治するのは、すっごいテカテカしてるサムスみたいなやつですね。オープニングタイトルが出てますよ。なるほど。横スクロールアクションですね。だからマリオみたいな感じ。マリオのすっごいグロテスクな感じですか？まあ、その、ロックマンみたいに腕から、ロックマンっていうキーワード出しちゃいけないやつ？これ。業界のタブーみたいなことになって、大丈夫。まあ、その腕からこうロケットとかをバンバン出したりして、退屈する、ここで踏ん張って、なんかビヨーンと出して、こう、なんかスパイダーマンみたいな感じで、こう天井をこう張り付いてこう移動したりなんかしてりして、これはすごいことになってます。ミサイルがダダダダダッと出て、それをミサイル避けた、仮面を傷つけた、相手を怒らせた、首元掴まれて、叩きつけられて、サムスがここで、なんかぐるぐるぐるってなって回って、こう、すごく、スピーディーに移動して、ダンゴムシみたいになって、すごく転がっていって、最後はなんかザバザハットみたいなやつがやって、そいつに向かってこうジャンプして、こう、アッパーを食らわそうかな。中の、亀の中のなんか女の目元だけがすごく見えて、なんか目元が美人、すごい、終わっちゃいましたね。何なんですかね、これは。じゃあ、まあ、ここまで来ましたからね。ここまで見ましたから、ピクミンで。今のメトロイドの流れじゃなく、メトロイドか。メトロイドな。メトロイド。メトロイドかな。メトロイドで行こうかな。メトロイドで行こう。高いし。あとやっぱほら。そういうさ、なんか、ほのぼの系、動物の森もそうだけど、任天堂の、みんなが遊べるよ、みたいなゲームはさ、いろいろやってきたから、ここで一回ちょっとこう、硬派な、メトロイドで行ってみましょうか。じゃあ、これ、引き換えに進むをしましたよ。いいかな本当に。大丈夫どう思いますどう思いますじゃねえよ。ポッドキャスト聞いてる人分かるわけないで。どう思いますって聞いてさ。いやー、それはちょっと、メトロイドドレッドよりはピクミンの方が面白かったでしょなんて言われたら、どうすればいいんだろうね。メトロイドドレッドを押す。まあ、ちょっと言いましょうかね。じゃあね。引き換えに進む。ちょっとこれは、冒険に、してみましょうかね。ちょっとね。まあ。引き換えましょう。引き換えましたよ。 ということで、メトロイドダイエット、控え完了。今、ダウンロード中ですね。というわけで、メトロイドダイエット無事購入できました。いや、よかったですね。さあ、ということで、無事、お金をドブに捨てる事態は逃れることができました。よかった。よかった。さあ、ということで、これで怖いのさ、買って安心して、また、やらない期間が長くなって、これが一番怖いからね。ちゃんとやります。ちゃんとやりましょうね。というわけで、皆さんもね、ゲームにまつわる何かあればお便りください。あと、メトロイドの攻略法もね、あれはお願いします。というわけで、皆さん、今夜はこの辺です。おやすみなさい。